ラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品はクルエラです。あらすじお願いします。
はい。2021年アメリカ映画。1970年代のロンドンにデザイナーを夢見てやってきた少女エステラ。そこでカリスマデザイナーのバロネスと出会ったことで運命が大きく変わっていくというお話です。
はい。ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、もう髪を半分白くしたいなって思いましたね。
うん、お
ちょ真似したいなって思いましたね。
真似したいな。
うん、おまけさん、
まあいろんな企画の立て方でいろいろあったなと思うんですけど、まあそういう点で見ると、まあちゃんと作って個人的には楽しく見れました。
うん、
まあでもちょっとこう、これがどういうところでどういうふうにって考えるとこういうことなのかなと思うこともありましたみたいな、そういうぐらいですかね。
はい、お全然わからないのね。畑さん。
はい。なんかこういろんな方向に期待をしすぎて、見終わった後の感じがすごいスーサイドスクワット見た時に似てましたね。はい、これじゃ、
ね、
これじゃないみたいな。あ、そう、前のやつです。
うん、
なるほど。はい。タンタン。
マーク・ストロングが美味しいなって思いました。
まあ大体美味しいよね、マーク・ストロング。
うん、
そうね。今回はガールさんも見てます。ガールさん。
飾ってはいるけど中身がないなって思いました。
おお、辛辣
辛辣辛辣ということで、さあこのクルエラ監督がですね、クレイグ・ギルスピーでございます。まあもちろんドイラジ的にはアイトーニャをねやりましたね。アイトーニャ史上最大のスキャンダル。
うん、河原くんその年のベストじゃないですか。
最高ですね。
うん、あと意外とねディズニーだったのに全然こう話題にならなかったザ・ブリザードとかね。
ああ
、うん、
あとあれかミリオンダラーアームもディズニーですよ。ディズニーな
の。あ、ディズニーですね。ディズニーです。
おお。
はい。ジョン・ハムがやってるね。あ、ミリオンダラー。はい。
とか。ミリオンのフライトナイト。
あ、そうなんですね。うん、はい。
あとラストその彼女の監督だったんだ。へえ。
それ、はい、アイトーニャの時にも言った気がするな。
あれ言った？
同じやりとりを。
もうおじいちゃんなんで許してください。
はい。まあ、ということでいろいろ本当に良作をめちゃめちゃ手掛けてる方だなと思います。クレイグ・ギレスピーさん、そして脚本がデイナ・フォックスさん、トニー・マクナマラさんということでございますね。まあ、あと他にも脚本いらっしゃいます。キャスト、エマ・ストーン、エマ・トンプソン、
エマ・エマ、
ジョエル・フライ、ポール・ウォルター・ハウザー、
リチャード・ジュエルだ、
そうね、あーカービー・ハウエル・バプティストさん、
かっこいい、
あとエミリー・ビーチャーもいたね、お母さん、
うん、
はい、ということで、さあそんなキャストなんです
よ。あと一人が、
あと一人誰ですか。
美味しい人が抜けてる。
あ、美味しい人言っていいんですか。言っていいですね。まあマーク・ストロングがね。マーク・ストロングが美味しいっていうね人でしたよ。はい、ということで、さあこういった形なんですけれども、皆さんからいただいたねメールも、途中でネタバレ込みの状態でご紹介させていただきたいと思いますので、まずはそれまでのねこうちょっと当たり障りのない部分で感想など聞いていけたらなと思いますけども、皆さんどうなんですか。なんか不満ありそうですけど。
ちょっと当たり障りないとこが行くんだからちょっとプリントした
ら思いますけども、ね、あ、ちなみにこたつはねだいぶ好きですよ。
うんうんうん、だってね、そうそう、そんなねもう髪の毛ねやりたいって言ってるぐらいだ。
そうそうそう。俺昔本当なんか今のヒカルさんみたいにさ半分金髪とかにしてたの。
あ、時期があったの。
そうそうそう。
お
で、なんかその時の自分が一番自分だったなって思ってるとこあって。
なるほど。
うん、なんかでもなかなかこ う, そう大人になったしみたいな。
僕最近平日も会社行かないんでひげ生やしてるんですけど、
うん、
ひげが最近クルエラみたいな。
え、半分白くな
って、半分白くなって、
あー新しい発見が。
いや、それ逆に右半身か左半身か分からないけど大丈夫ですかみたいな。
真ん中が白いんだよね。
あ、そういうふうになるのか。
まあ、なんかね、そんな感じでちょっと髪型、うん、あの生まれた赤ん坊を見た瞬間にマジおしゃれなんだけどこの髪型みたいな、もうときめきが始まりましたね。そんで子役になって、
う
ん、ああいい、やっぱいいこれみたいな。
もう髪型にもう奪われてるじゃん、ここ
髪型に奪われてる。クルエラって本当山田邦子が当ててたあの101のさ、
あ、そうなの、
あのイメージ、ちょっとごめん、あのちょ役者が出てこないんですけど、
グレンクローズ、
はい、あ、グレンクローズだったのか、あれ
なのかな。
へえ、
これあれなんですよね、制作総指揮にねがね、エマストーンとグレンクローズ2人入ってるんですよ。
そうなんだ、
もう新旧2人がみたいならしいですよ。
へえ、面白いね。
うん、
でそうそう、だからやっぱなんか何か別に好きになれる要素のないキャラクターとしてクルエラがいたので、うん、憧れなんて抱いたことなかったんですよ。
うんうんうん、
ところがですよね、うん、ところが今回のクルエラ見たら、あれ俺クルエラ好きじゃねってなりましたよね。
なるほどね。だから、うん、あのおまけなんかこの101とか元々の100匹ワンちゃんとか実は見てないので、
うん、
その元のって言い方なのかあれですけど、その過去のクルエラ自体はあんまり実は分かってないんですよね。
あ、そうなんだ。
なのでどういう違いがあるかとかもちょっと分かんないんですけど、でもやっぱりちょっとあれですよね、ディズニー企画的にはそのヴィランをヴィランとしてなく見直しっていうところだと、マレフィセントとかと同じラインの企画なのかなっていう、
あ、企画はね、確かに
感じですよね。で、あとまあみんなあの絵面的に、まあよくあのジョーカー例えられていますけど、まあ中身的にとかキャラクター的にどうかは別としても、やっぱりそのどういうふうにあのそういう存在としてあの立ち上がっていくか、ライジングしていくかっていう意味では、まあまあジョーカー的な、そやっぱり映画でもあったなっていう感じで、だから、うん、元のキャラとはやっぱずれてきてるのか、だからジョーカーがもともとそういうことを言われてたりとかねしてました
ね、う
ん、そういう企画性的にはそういうものなのかなとか思いながら、元とはちょっと違うのかなと思いつつ見たりはしてましたね、うんうん、なんかあの話だけ聞いてると、うん、あれですよね、だってその101ピュアンジャーのダルメシアンの命を狙って敵側にしようみたいな、だからそういうところで、そうそうそう、あのディズニーで一番最強のっていうか一番怖いヴィランだって言われてるらしいです、殺すっていうところが入ってくるからね。今回の見るとそういうところではなさそうな雰囲気があったので、あ、やっぱりなんかこうインスパイア的なところで作り直しというか、うん、キャラ自体もある種別物として作り直しなんだろうなっていう路線なのかなと思いましたね。
そうだね、かなり、うん、近い、あの、うん、ジョーカーにね、
うん、
かなり感覚として近い、うん、そもそもそういうベストヴィラン100みたいのにさ、
うん、
必ずこうジョーカーとも同じぐらい入ってくるんだよ、必ずクルエラが。
へ、
だからなんかディズニーヴィランの中でもなぜかこう取り立てて悪役の中でもすごい才能があったようにも見えないし、何なんだろうなとかずっと思ってたんだけど、
うん、
なんかそこに対して新しい、まあ、魅力を与えてくれる、だからもうこれの延長線上にワンオンワンがあるとは到底思えないんだけど、
そうですよね、なんかそういうところはやっぱジョーカー近いですもんねっていうね。
そうそうそう、
あのジョーカーが他のジョーカーにつながるとは思えないみたいな、
思えない。
うん、
だからこう単体のクルエラとして、うん、かなり好き。特にディズニーだとディセンダントとかもあるんで、
あ、はいはいはい、
あ、もうあのクルエラの子供とかがいる、でこ、クルエラの子供たちはあのもともとあのディズニーの悪役たちが追いやられる島みたいので暮らしてて、
うん、
子供たちは罪ないじゃんみたいな、
うん、
でちょっとその王子とかのいる世界にちょっとお呼ばれしたんで行きましょうかみたいな、そういう感じで行くんだけど、うん、その時のねクルエラの子供の髪型とかも見ても何の魅力も感じなかったんだけど、
状況で何ですか、
別に髪が半々じゃないんだよね、
根元が暗いだけみたいな感じですね。そうそうそう、
だからなんか白く染めた後伸びてきちゃったのかなぐらいのレベルなんだよね。でそのまああのディセンダントのクルエラのね、あの息子を演じてた、キャメロン・ボイスさんはね2019年にちょっと亡くなってしまったんですけど、
うん、
まあまあそういう意味でもね、まあ、クルエラの後継者的作品すらちょっと途絶えてしまった感じあるからね、そういう中で新しいクルエラをどう見せるのかなみたいなのもちょっと俺は興味がねありましたね。
すげえどうでもいいんですけど、
はい、
クルエラっていう語感的にはその英語ネイティブの人たちはどういう感じなんですか、イケてるって感じなんですかね、あの日本人としたらひとみちゃんがむごみちゃんみたいな感じなんですか。
確かに、うん、エステラがクルエラだとそういう感じはあるのかな、
あ、なるほどね、
クルエラだからね、
うん、
残酷だからね、
はい、 むごみちゃんの、
むごみちゃん、ね、
うん、まあそういうこ、そういうことなんじゃないですか。
うん、でもまあクルエラの名前自体もきっとその残酷なって意味から来てるだろうから、やっぱり同じように捉えるんですかね。
うん、だからもう聞いた瞬間悪役だなっていう名前なんだろうね。
まあだからそこに対してだからイケてるって思う名前なのか、うん、
それは個人の
個人の話だけど、そうそう、うん、全般的にどうなんだろうねってことだよね。
なんか多分安易な名前だなとかだと思うんだけどね。
そうね、まあでもほらなんていうか、例えばラッパーとかポップシンガーとかもそういうところで結構こう安易でなんか悪そうな名前っていうのが受けたりしてるとかもあったりするから、
あ、
うん、そういう、そう、そういうなんか違いとかは意外とあるのかなと思いますよね。
確かに一周回って的なね、
うん、そうそうそうそう、いやで悪役だって分かってるからこのシンプルさいいねみたいな、
あ、じゃあいけてるわ、
まあ、うん、っていうのかなというは思っちゃった想像をしたりとか、まあネイティブじゃないので全く分かんないですがみたいな、
分かんないですね、
まあ、ネイティブっていうか、まあ、その国に住んでないとってこともあるかな、
うん、僕らバイリンガルニュースじゃないんでね、
そうそう
そう、そこはちょっと分かんないですよね、はい、まあ、でもスティッチとかもそうだからね、多分向こうの人聞いたら何それみたいな名前なのにこっちだと可愛いみたいなね、
可愛い
なりますから、まあ、人物に紐づいて像が決まるっていうのはあるだろうね。
そうね、
なんかエマストーンとアン・ハサウェイって似てるなって思いました。なんか、いや、役、なんだろう、出演作なんですかね、悪役が、
あのこの前の魔女がいっぱいの話ですか。
そうそうそう、ハマり具合もなんか似てるし、なんかまあ一応ミュージカル2人ともやってるしみたいな、なんかいろいろ共通点あるなってふと思いました。同じ道を辿っていくのかな。
まあ、今回プラダを着たアクアみたいな感じになったところもあるから余計にそう感じる、
ああ
、
うん、そうだね、
多分ね、
目もパッチリしてるところも似てるし、
うん、俺エマストーンは相当あの仕事選んでるタイプだなと思ってるから、うん、なんか逆に俺っぽいなって思って受け取ってましたね。クルエラアン・ハサウェイみたいになんかへんてこなの出るタイプの人じゃないなぐらいの
あの作品としてね、
うん、
あまりエマストーンの作品を見たことがないので。
エマストーンマジ変な絵が出ないイメージが強いね。
うん、そうなんだ。
これもすげえ選んだんだろうなって俺思うもん。
うんうんうん。
なんかこう、ね、あんまり固定されないようにいろんな役をやってるなっていうイメージはありますね。
う
ん
う
ん、
そうね。
いやだから本当にそうね。結構まあ初期の初期はちょっと分かんないけど、いい絵が出てんなっていうのはやっぱりありますね。ヘルプとかも出てたし、
うん、ゾンビランとか
ラブアゲインとかね、
うんうん、
そう出てたし、うん、そういう意味ではね、 でそのうちこうちょっとバードマンとかでララランドとかあと女王陛下のお気に入りとかそういうねあのアカデミー賞とかも絡むようなものどんどんちゃんと出てってっていう、
うん、
だけどちゃんとゾンビランドの続編出るよというとか、
そうね、
ね、
ありがたい、うん、ありがたいっていう、うん、あるね、
まあまあそうね、本人の中でもゾンビランド多分一番最初に跳ねた、
うん、
夢になった映画だから大事にしたいんだろうなってのもあれですね、
うん、ということでじゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介しながらネタバレに入っていこうと思いますんで、はい、まだ見てないよって方ぜひね、ディズニープラスでもこちらお金を多めに払うとね、
高額だね、見れ
る映画館行った方が安いんだけどみたいな、お家で何回も見れるよっていうお値段設定されてますんで、その辺あのご自身の懐と相談しながらぜひご契約いただいて見ていただければと思います。
だから劇場も限られてますんでね。
そうなんですよ、
うん、シネコン系でどこでもやってるわけじゃないというこの状況で、おまけなんかもチケット取るの大変だったんで
そうですよね、
あれこれ俺これ見れないんじゃないかみたいな、結構焦りましたねこの日までに、ね、収録までに見れないんじゃないかみたいなね。
そうですよね、ということなので今回ドイラジメンバーもみんな映画館で見たってことですよね。
はい、
はい、頑張ってみました。
久しぶりに満席の映画館で。
ということでじゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、鑑賞前に予告編を見て、前に見たジョーカーみたいでめちゃくちゃかっこいいけど、クルエラってその後は101で馬に吹っ飛ばされて、声だめに落とされるんだよねと切なくなりつつも、もしかしたらエマストーンが声だめに落ちるかもと期待しながら鑑賞しました。感想ですが、なかなかかっこいい映画でした。エマストーン演じるクルエラのルックは見事でしたし、ファッションで成り上がっていく展開も面白く、音楽もハマっていた印象です。私は吹き替えで鑑賞しましたが、 プルーラの声を柴崎コウが当てており、へえ、見事にマッチしていました。不満点は誰も声だめに落ちないって言うんですね。さすがにエマストーンは落とさないにしても、バロネスは落とそうよ、落とせたじゃん、遠慮するな。あと私はクレーラを含めてあの連中はこれからダルメシアンや動物の皮を剥ぐような人物には見えません、うん、直接そういう描写を見せる必要があるとは言わないものの、匂わせ程度の表現があってもよかったと思います。ラジオネームお寿司さん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
まずはこのご時世の中で映画館で公開してくれたことに感謝です。ちなみに字幕版にて鑑賞しました。若き頃のクルエラを描いたストーリーであり、デザイナーを目指している点からおしゃれ映画と言えますが、それぞれの苦悩や復讐劇もある作品であったなという感じでした。クルエラの本当の母親の真実を知った時はまさに悪役の悪役という感じがして恐ろしかったです。余談ではありますが、清掃員として働いていたアパレル店の店長、いややわ。そしてメンバーからいただきました。ラジオネーム鳥さん、トイラジの皆さん、トイラジは
トイラジは
クルエラ、おおむねエンターテインメント作品として楽しみました。音楽の使い方、衣装、美術、エマストーンの憑依っぷりに魅了されました。欲を言えばクルエラのハイセンスなファッションやメイクはとても素敵なのに、それらが披露される見せ場のシーンがほんの一瞬で非常にもったいない。アイシャドウの重ね方や布地の質感が分かるレベルにまでカメラで抜いてほしかったです、うん、しかし見終わった印象としてはヴィラン映画として釈然としなかったのです。というのも悪役に至る背景を描いているのにモノローグが多くて、逆にクルエラの内面が薄っぺらく感じました。これは個人的な好みもあると思います。またグレン・クローズ演じる1996年の実写版101のクルエラとは別物と割り切る必要があるのも釈然としない点ではあります。だってあんなにかっこいいエマ・ストーン版クルエラがゆくゆくは豚さんと声だめに落っこちて泥まみれになるなんて考えられない。ただデパ地下で旗叩きをしながらも地道に自分を売り込んだり、隙あらば自らの独創性を表す根性にはあっぱれ、狂気や最古というよりしたたかさ、画心、昇胆っぷりが光るクルエラだなと思いました。ということで皆さんからメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まずもうね、サハルさんも鳥さんもですねまあ実写版101のクルエラのイメージ、声だめに落っこちる、
やっぱそれすごい印象的なんですね。見てないのなんですが、
私も見てない。
まあ、だから逆に言うと悪役の懲らしめっぷりみたいなのがちょっとバックズ・ザ・フューチャーっぽいってことですよね。
ちょ
っとコメディっぽくなるってこと、それで柔らかくなるんですよね。
でもアナと雪の女王もそういえばそんな感じでしたっけ。何かに吹っ飛ばされてませんでしたっけ。行った先が声だめだったかどうかちょっと覚えてないけど、
なんか馬に蹴っ飛ばされてみたいな、
うん、だったはず。なんとか王子、
現代だと道端に声だめがないですからね。難しいもん、
ね、確かに。
まあ、でも現代じゃないですか。
あ、そうだ、ちょっと前だった
。まあ穴駅ね、うんうん、これも
まあまあ定番としてはねあるんだろうけど、うん、まあ、やっぱりそのクルエラとはやっぱりつながらないっていう割り切りがすごく必要なんでしょうね、
うん、
まあでしょうね、やっぱり、
うんうん、後出しだし。だ
もうやっぱ俺もこもうやっぱジョーカーとかも経てますから、もう最初からその体でやっぱ見に行ってますから、
うんうん、そうね。マレフィセントなんかだからもう悪役でも何でもないって、ただいい人だねって、
うん、
うん、
確かに。
そうね、だからそこはもう何でも関係ないっていうね、
うん、
ただこの人の話っていうので、まあ、
うん、
正直ちょっと割り切っているところはもうちょっとあるかなという感じしますね、
うんうん、
この人がどういう人なのかがよく分かんなかったなっていう感じでした。この
そう
エステラさん、ね、クルエラさんっていう人がよく分かんないので、
うん、
なんかすげえ才能があるって言われても個人的にはすごい上滑りしてる話になっちゃったなっていう感じです、う
ん、でも鳥さんも同じようなこと言ってますよね、
うん、
クルエラの内面が薄っぺらいみたいな、
うんうん、
まあだからその辺がちょっとそれって結局最終的にどういうことだったかっていう話が、お寿司さんとかもね、挙げているところでもクレーラの本当の母親っていうところで、
うん、
バロネスだったっていうところで、まあ良くも悪くも血だったみたいな話になってくるというところで聞きまして、
はいはい、
だからやっぱ個人的には全体的に結構別に楽しく見れたんだけど、やっぱその辺とかが最後、あ、結局そういうところになってくるしとかはいろいろ引っかかりましたかねっていう、
うん、
ありましたね、うん、そう、まあだから なんかどういう人かっていうところをそこに集約しちゃってるしってとこもあったりとか。であとはその流れでいくと、やっぱりこの例えば多分映画内ではそういう言葉は使ってないっけ。パンクって言葉は使ってないのかな。
ないね、
使ってないですね、
うん、だから限定的にパンクだっていうところで表してないけど、企画的にはそういうところで映していると、ファッションとかというところではってところがあるんですけど、パンクって何かっていうところでいくと、まあだから映画ではそういう部分も描かれてはいるけれども、もう何も持たなざるものが、
うん、
もうなんかこう何でもいいからやってやるってだけで何かやればいいんだよっていうようなものだと思うんですけど、
はい、
でまあこう今までの従来のこう価値観とか良いと思われているものをぶっ壊せみたいなところがあると思うんですけど、そのぶっ壊せみたいなところが描かれてると思うんですけど、
うん、
やっぱりその何も持たないものが何か感情とか気持ちとか衝動だけで何か やってもいいっていうところでいくと、なんかそうやっぱり結局その才能の意味合いとしての その気にする血とかがあったっていうところが、最終的には個人的にはそうなのかって思いましたかねっていう感じがした。
うん、70年代のロンドンのしかもなんかパンクっぽいファッションってなったら、やっぱビビアン・ウェストウッドとかがモデルにはなってると思うんですけど、うん、そのやっぱ若者たち、何も持ってない若者たちのと対立になってる、そのお金持ちとか、
うん、
こうやっぱちょっとロンドンのちょっと上流社会みたいな人たちにすごいいろいろ言われたりとかした歴史とかもこう踏まえて考えると、最終的にその彼女自身もその血筋で、しかもその血筋からの遺産を受け取ってお城を持ちましたみたいなやり方をされると、うん、何を見せられてるのかちょっとよく分からなくなっちゃって、うん、その最終的にデザイナーとして勝負をして何かを勝ち取るわけでもなかったし、
うん、
だからどういうふうにこのクルエラを見たらいいのかちょっと分からなくなっちゃった感じでした。
そうなんですよね。
だからなるほど、
そのパンクっぽいファッションで今話されてる70年代のロンドンっていうのをあれした時点で、パンク的なファッションってそういう当時の文化的な背景とかも反映されてああいう形になっているはずなので、
うん、
なんかこのクレアラさんが小学校ぐらいからそういうパンク的なファッションをしてたっていうのって、
うん、
なんかそれってそれであのセックスピストルズとかも流さないし、
うん、
ああそっか、
なんかそれって文化の応用じゃないけど、
なるほどね、
そういうやだみをすごく感じ
た。ディズニー、おディズニーみたいな。
いやディズニー感はやっぱすごくあるよね。
そうだよね、そうだよね。あとなんか音楽的なことも言われてるやつでは、まあだから結局それもこの中限定で見るかどうかというやつだけど、別にイギリスだけじゃないっていうね。
一番目立つファッションショーみたいなやつで流れたのは、うん、アメリカ人の曲ですから。
へえ。
うんとか、まあいろいろ言われたりするけど、まあでもこの辺は難しいですよね。なんていうか最近こう、うん、アトロクなどでも言われている解像度高すぎ新作問題として、ある一定の視点を持ってる人にとってはそういうのが引っかかるとかだけど、うん、まあこの中限定だけで見ればどうなのかまた別だしとかもあるしとかね、うん、とはいえ元になっている文化なりも実はあるのだから引っかかる人もいるみたいなことはあると、
うんうん、そうね、確かにそれはもう否めないね。
服のデザインとか虚空から降りてくるわけじゃないと思うんですよね。
そうですね、
普段見てるものとそういうものとこう、うん、共鳴しながらハッと思い浮かぶものだと思うので、
うん、
なんかファッションの捉え方みたいなのが僕はすごくいい、あんまり好きじゃないなって思います。
あなんか俺すごく納得したのはやっぱ生まれつき半々の髪型じゃないですか、うん、割と派生しそうだなと感じましたけどね。
生まれからしてっていうところで、
ね、ああそう生まれからしていわゆる流行りの服とかがだって合わないじゃん。でそれに合わせようとした時ってどうなっていくんだろうみたいな、まあ、プロセスは描かれてないけど何かあってもおかしくないのかなぐらいな感じはしましたけどね、
うん、
まあ、ただ確かにそういう過去の話としてされると文化の盗用どころか捏造みたいに見えるところはすごくあるよね。
そうね、そうね、うん、
うん、その感じは非常に、まあ、本当に良くも悪くも、まあ、悪くものが強いけどディズニーっぽさ、
うん、
すごくあるなと思って、途中の新聞とかで煽られてる時のキャッチコピーとかもデザイナーなのか破壊者なのかみたいな、
うんうんうんうん、
どっちみたいな、もう今のバンクシーみたいな感じなんですよ。
確かに、
うんうんうん、
でバンクシーもやっぱり革命家なのかそれともただの
愉快犯じゃないけど、
そうそうそう、だから資本主義を批判してるのに 資本主義的な方法で成り上がってる人になってるわけですよ、
うんうんうん、
だからクルエラの行く先と結構近いなと思って、その城に住む的な部分も、
うんうん、
結局その反骨みたいので、ね、持たざる者があの持つようになる話っていうのはまああるけど、そういう中であの目的がどうなってんのかがちょっと分かんなくなっちゃってるっていうのは、まあ、ロンドン出発バンクシーだし、アメリカも行ってるしっていうところもあり、なんか俺はね結構ダブって見えまして、
ね、まあ、うん、この中のクリエア自身はさっき言ったような、まあ、この中でパンクとかも言われてないし、そこのそのままトレースできるかどうかっていうところを置いとけば、まあ、本人自体は別にそういうものを目指してるというよりは、単純に自分がこうデザイナーとしてしっかりやっていきたいっていうところで一本線では動いているのでね、
うん、
うん、なんか難しいところなんですけども、うん、だから、ね、あの別にこうやって自分として自分のその才能をまあ評価された上で成り上がるってこと自体、本作クリエイター自身には何のブレもないかなとは思ったりとかは、ね、するんですけどね、うん、
あとそうだね、あとはこう悪役の悪役を設定する上で血筋問題出てくる部分は、うん、おそらくこれ以外の手法がね現状見つからないんだと思いますね、創作する上で、ま
あ、そうだろうね、
うんうん、多分、まあ、ジョーカーもはっきり言ってブルース・ウェインの話出してきたのとかもなんか本当にねあのアイデアとして面白いでしょ以上に話としての、 あの説得力上げ描写として、
うん、
あ、親殺しは別に結論なくても成り立つと思うんだけどね、
今回クリエラの話、
あ、一般的にも、
一般的に、
うん、まあそうではあるね、親殺しそのもの、まあ、一応延長線上にはぴったりではないけど、まあ、クルエラになるっていうものがまずあるとして、それと正反対の出生である必要もあるのかというと別にないとは思うんだよね俺。だから本当に持たざる者スタートから始まりましたでなくても、
まあまあまあね、
俺はなんか別にこの血筋の話はすごく嫌な部分を感じなかったんだよね、うん、これの正体がわからないんだけど、
でもやっぱりこの使ってるモチーフとの相性なんだろうなっていうことだよね、それそっちのそのなんかパンク的なこととかそういうものに意識とか持てたりとかすると、うん、そういうものとして見ちゃうかなっていうところあるけど、
うん、
まあそういうところをなんかそこまで持っていなければ別に、うん、やっぱりクリエラはクリエラとしての一本通ってるなとは思うので、うん、って感じはするよねっていう、うん、
確かにな、そういうとこあんのかもしれないわ、
うん、あとマークストロングのキャラクターがすごいそれを強化してて、
は
いはい、個人的に感じたことなんですけど、
うん、
あの人がクレーラに味方をする理由はこれといって描かれないじゃないですか、うん、なんであんなにクレーラに対していろいろやってくれるのかなって、まあ、あんまりその交流も少ないしっていうのを思うと、やっぱあの人はあの家に仕える羊的な人なので、
うん、
血筋、直接の血筋を持ってる人に味方するっていう風に感じたんですよ、見てて。
そうだね、
あ、そうですか、
うん、
そう、だから、うん、あ、だからクルエラを大事にしてるし、やっぱ直接の子供を殺せって言われても生かして、で大人になっても守って、で家にやっぱ戻すみたいな、
うん、
そのすごい血筋の強化みたいなものをすごい強く感じちゃって、
うん、
あ、そういうお話なのかなってなると、やっぱりちょっと自分的にあーってそれでいいのかなっていうのはちょっとありました。
あ、
急に態度が変わるのがいやらしく感じちゃうかなと思いますよね、
うん、いや僕はあの話は多分順番逆だと思うんですよね、血筋だからじゃなくて自分が殺すのを命じられて殺さなかった子供っていうのはそれだけで愛着になりません？
うん、分かるけど、
うん、
分かるけど、あの正体明かした後なんか お嬢様っていう感じで対応してるのが、
うん、
なんか嫌だなっていうのがそもそもあるかなっていう、うん、
そうなんだ、
ね、だからこの家の人だって感じで対応してるって感じがってことだね、一人のクルエラという尊さではなくて、人のというよりは対応の仕方がこの家の正当
な後継者に対する失意の態度みたいな
に見えちゃったということか、うん、なるほど、
ああ、うーん、まあまあこれは結構どっちとも取れる気がするな、
そうね、うん、
うん、
あと俺はなんかどっちとも取れるぐらいでどっちにも寄ってない感じで見せたんで、うん、その辺はあれでしたね、うん、まあ、単純にもうマーク・ストロング出てきてあんな感じ、あ、なんかキングスマン始まるのかみたいな、うん、みたいな、あのそのこうね、そういう低所属者でとかつながってみたいな、
うん、
だからちょっとまあそういうことを思いつつ、マーク・ストロングってなんか美味しい役者だっていう。
そうなんだよね。だからあんなところにいる役がさ、うん、マーク・ストロングだったらなんかないわけないだろうみたいなね。
うん、そんな感じです。
だってね、こう、なんだっけ、宝石をね、管理しててとかでさ、うん、こう、なんだっけ、セキュリティのしっかりとこでこう入れてあったりとかさ、ね、もうあんのかからなんか武器とか出てくるんじゃないかみたいなね。感じでみたいな。はい。
まあ、でもマーク・ストロングとしては多分、すごい罪の意識があったんだと思うんですよね。
うん、それは、
うん。で、母親はないんですよ。持ってないんですよ。
うん。
だからこその、ああいう、なんか守り方になるというかね。なんか話の、構造自体はすごく整理ついてるなっていう気は僕はしましたね。うん、やっぱあれなんだろうね、そっからもう要は持ってるやつやんになるところなんだろうね、きっと。すごく
なんか持ってるやつというよりは血の話になっちゃったのが多分引っかかってるのかなっていう気がします。
血の話の部分はその才能以外の部分もってこと？才
能、だからやっぱその個人っていうものを定義するときに、
うん、
あ、血の流れの話にしちゃうんだっていう、なんかこうクルエラっていうキャラクターを捉えようって思って見てるときに、その母親がサイコだって言って、じゃあ自分もそうなのかみたいな、そういうのがこう入ってきたときに、あ、血の話にしちゃうのかっていうのがすごい違和感があって、なんかすごいちょっと引っかかっちゃったっていうだけな話ではあるんですけど。
なるほどね。確かに、まあ俺も大抵の血の話は本当にもヘドが出るほど嫌いですから、
うん、
うん、どうしてこんなクルエラに今日は俺加担してるんだろうって気ですけど。
マークストロング、
まあでもなんか結局そこの話に落ち着くんだけど、クルエラ自身はそういうことだって思いつつも受け入れがたいとも思っている部分もあるからなのかもしれないですよね。その、
うん、
ストレートに受け入れるっていうこととは思いたくないっていうところがあるからかなと。
そうなんね、あの後から知った情報なのでね、うん、血です、納得しちゃおうっていうマインドもあると思うんですけど、
うん、
本人的にもね、
うん、
ただでもやっぱりこうじゃなかったであろう人生みたいのも全然ありえた、もう貧しすぎる時代をすごくこうやっぱり最初から見てるので、うん、なんかやっぱりね、血で説明できないなって思っちゃうんですよね俺は、
うん
うん、
そうね。だから一応ベースの描いてるものとしても、うん、ちゃんと前に出てる話としては家族の話だよね。だから血っていうものと別の話であって、その泥棒仲間とか、
うん、
ファッション仲間とか、だからそっちがちゃんとファミリーになるっていうことも一応2つで描いてはいるので、
うん
うん、
そうね。だからやっぱハリー・ポッターみたいにさ、うん、もう最初からあなた特別よみたいな育て方されてない人だから、
うん、
俺やっぱ自分で獲得した人の話に見えるんだよね、
うん、
後から聞いて、うん、あそうなんだ、じゃあラッキーみたいなじゃあラッキーなのかなんだけど、うん、なんならもうそれ生かしてもう屋敷もらっちゃうぜぐらいの、うん、もう計画にしちゃうみたいな、もうやっちゃえやっちゃえみたいな、どんどん気になってったんだろうなっていう、
うん、
だ多分もうクルエラが好きなんですねこれはもう
まあまあまあ、そうだね、うん、それだってもうだって生まれた時の髪型見た瞬間から好きまた何のドラマも感じないことから好きだから、これは好きだよ
仕方ないよね。そうそう、いつもファッションとかどうでもいいと思ってる、うん、もうこたつが、うん、あ、いいファッションなんていうときめきを感じるとは思わなかったんだよね、
うんうん、単純にね、なんかこういろんな文脈なしで見て普通にね、衣装とかもすごくかっこいいなとか思えるクオリティはあったと思うので、
うん
うん、ストレートにね。
そうだね。
その点に関してはすごい鳥さんに意見が似てて、
はい、
その服自体、メイクも服もすごいいいんですけど、
うん、
なんか見せ方があれもうちょっとあったんじゃないかなって思うシーンがすごい多かったんですよ、
うんうん、
最初のなんかライブでこう、はい、噴水の近くだからこうでやるやつとか、
うん、
なんか他のそのゲリラ的に出てきて、うん、そうのこのとか、まあ、大体夜だったのも原因はあるかもしれないんですけど、
うん、
すごい暗くてその服全体がちゃんと見えないのとかすごい気になっちゃって、もっとこうあすごいって思いたかったんですけど。
あ、
なるほどね、
うん、
それは作戦なんじゃないですか。やっぱり才能で比べ合ってるというよりはどちらかというと自己プロデュースのうまさみたいなところでさ勝ってる感じするじゃん、うん、だからじっくり見られたらもう荒だらけみたいなも一瞬だけ見せるとすごく見えるっていうね、
まあ
う
ん、まあそのもともとパンクファッションなんてその別にちゃんと仕立ててるとか関係ないのでね、
あ、
っていうのはあるんだけどね。まあそう、ちなみに言うとそういうプロデュース力とかでどう見せるとかも実は実力だったりするしね、ファッション業界多分。
そうね、
っていうのもあるんだけどね。あとはまあこれも結局どういう文脈、その文脈で見るとかって話だけども、すごく才能を発揮して仕立ててとかこう作ってるけども、でもパンク的な意味でいくとそんなものには意味はないじゃない、意味はないとこまで言わないけど、そんなに大したことじゃないっていうところではじっくり見せるとかはでもなかったのかなとは。あ、まあ今回そのあのプランでそういう風にしたかどうかは別としてね、うん、そういうものでもあるかなとは個人的にはちょっと今話してて思いましたかね。
でもしかしたらパンフレットとかには載ってんのかな。
あ、パン配ったんですかね今回ね、そういえば、
うん、なんかやたらちっちゃいパンフレットだなと思ってなんかちょっと見逃しましたけど、
う
ん、
そうね、まあとはいえやっぱり気になるからちゃんと見たいっていうのもあるとは思う、うんう
ん、まあ、明らかに衣装の量はちょっと多いんですよ。
すごい多いから、
エマストーンじゃなくてエマトンプソンもすっごい気が入って
て、もう毎回変わってて、うん、でエマトンプソンちょっと面白かったのが、あの最初の出会い、あのリバティ入ってくる時とかと、
はい、
あとどこだっけな、なんかこう結構こうあの勝負かけるような時とかに、あの黒いね、あのあれワニ、ワニかな、ワニかヘビか分かんないけど、あでもヘビじゃないか、ワニか、あのワニの皮のなんかこうゴツゴツしたやつとか着ててね、
うん、
もうそういうところであのキャラクターを表してたりとかしてて結構良かったですよね、
うんうん、
もうだから何かあったら殺すぞぐらいのなんかね、うん、雰囲気が
だから確かにこう解像度低い人用に分かりやすいあのファッションデザインみたいな感じがすごくしましたね、うん、やっぱ単純に一番どうしようもなさそうなこうファッションのデザインと比べると、バロネスのデザイン、おーすごい、なんかおしゃれみたいな感じするみたいなところからの、バロネスとクルエラのやつ比べるとなんかやっぱクルエラの方がなんかすごそうみたいな、こういう感じで 見られるという、解像度低いならではのなんかね、あるんだろうなと。詳しい人が見るといやいやってなるのかもしれないですけどね、
うん、まあ、でも一個一個はすごく良かったと思いますよ、うん、それぞれのね、それぞれのレベル高くてねっていう。
うん。ここはみんな本当可愛かったです。
そう。俺の南米のあのガの卵で作ったやつもすんごい好きでしたね。
いやでもあれとかもね、まあまあもちろん見せ方にあれもあれだけど、まあできた時のいやーこれはすごいもんできた感はやっぱすごくね感じたしね。うん、まさかああなるとはみたいな。
そうそう。なんかそれまでの服がさ、ずっとこう非対称な感じだったのね。
うんうん。
でなんか非対称がおしゃれみたいな価値観なのかなみたいなぐらいに思った時に、
そういうとこもあっただろうね、
うん、うん、めっちゃ対照的な衣装着てあんなんだったから、おお新時代来ましたみたいな感じがね、絵的に受けるというかね、
うん、あれは気持ち悪かったな、あんな虫が飛んできたらちょっとさすがにな
んか生まれるタイミングバッチリでした
ねえ、っていうか確かにあのボタンが、あ、ボタンと偽っていたものが届いた時は完全に生き物が入ってるみたいな注意書き書いてあったから、
うん、
そういえばあれどうなったのかなって思ってたけど、まさか虫だとは思わなかった、
うん、南米さんのってだけでなんかもうね
まあそうですね、
なんかだろうっていう感じですご
い色鮮やかな何かだろうな
衣装にお金かけすぎたのか分かんないですけど、
うん、
なんか CG ちょっとあれだなっていうのはところどころ思いましたけど、
あー犬とか、
いや あのなんだっけ、
動物は確かに
最初にクルエラがパーティーに来てローブを燃やすところとか、
うん、白から
わ、はいはい、ーってね、
なんか
綺麗に燃えてく感じね、
そうそう、なんかすごい CG だな、
うん、まあまあ CG ですよね
あとラストの、うん、あの落ちるところ、
あ
ーすごい CG だ
な、あ
ー、うん、確かにね、
あそこもなんでどういう仕組みでああなったんだろうなとずっと思ってたな、
お洋服に仕込んでたのかな、
ね、服がそうなるところは見せてくれないんだって、
うん、
あれワンちゃんは全部 CG なんですか、
でしょうね、
そうなのかな、
うん、可愛い
全く生きてる感じが、う
ん、あの思い通りに動いて
くれ、ナチュラルにいる感じはあんまなかったもんね、
うん、
そうね、あの動物が出てきた瞬間から CG の生き物だなっていう感じしかしなかったよね。その後もうウインクとか出てきたじゃん。年取らない犬なんだろうね、多分。
気持ち成長してませんでした
。成長はしてた。
本当気持ち。
成長はしてた。うん、
そうか、じゃあもともとやっぱ小型のあれだから。
うん、そうそう。
うん、またその前に、クルエラの前に、プロジェクト V っていう映画で やばい CG のライオン見てたから、なんかそれに比べれば全てが。
ジャッキーチェンの、
はい、やばい CG のライオン出てきたんで、それよりは全てがマシなので、私はその時は全然大丈夫でしたよ。
そんなさんが見てることに驚きました、ね。
いや、見ちゃったんです。
見てないからあれだけど、その映画にはそれぐらいの CG 感があるのか、
まあまあ、そうとも言えるけど、私にはちょっと、ちょっと動物についてはちょっと。
あ、そこ動物の解像度が高いからね。
高いから、
ね。確かにね。でももうすでにやっぱファッションっていう、もう題材そのものがさ、うん、解像度高い人を生みがちだよね、もうこれは。
まあ、それはあると思う。うん。うん、そうそうそう。で、ちょっと、ファッションだけじゃなくて、特定のパンクとかっていう文化とかにもう根付いて作っちゃってるから、あの、このお話の中ではそういうことじゃないのかもしれないけど、そういう文脈
で。そしたら、なんであの、デザイナーの彼はボーイ風なの？
確かにね。
確かに。
しかも、あの、目尻にさ、あの、
うん、
稲妻マークあったでしょ。
うん
うん、ああ、うんうんうん、多いですよね。
そうね、
そっか、私も完全にマダガスカルの人しか出てきませんでした。
マダガスカルの人、
ああ
、ゴージャス、ゴージャス芸人、
地球が回してる
うわ、
うん、
似てる
って思います。
ゴージャスは星だと思うな。
そうそうそう、そっちしかちょっと頭にありませんでした、私。あ、そうで、私はこの、まあ、この映画における悪役のバロネスさんが結構言ってることがなんか、あ、共感はできないけど、なんか人のことを考えたら自分がダメになっちゃうからみたいな、なんかそうやって他の人は才能があるけど、そうやって人のことを考えてたから埋もれていっちゃったんだよみたいな話をしてるシーンがあったと思うんですけど、
うん、
覚えてます？
はい、
なんとなくあんなこと言ってたなみたいな、うん、なんかすごいそのセリフが結構、あ、うちの会社にいるあの仕事しない上司もなんかそうやって、まあ今60超えてるんで、昔はそういうふうに人のことを考えない言動をすることでなんか自分の居場所を守ってきたのかなみたいなのをちょっと考えちゃいました。
うん、なんか俺は結構マレイニーのブラックボトムを結構思い出しちゃって、
ほうほうほうほう、そうですね、
マレイニっぽいなと思ってね、
うんうん、
ああいうキャラクターで強く生きることをしていかないと、
う
ん、
そうそうそう、
舐められるし、
うん、
生きていけないんだ、
同じ土俵にも立てない、
そうそうそうそう、だからこういう生き方、っていうのをね、うん、なんかありなんじゃないっていうか、
う
ん、
そうそうそう、
しょ、ありっていうかしょうがない、
うん、
そうね、あの、うん、あそこはいいですけど、それがあってでもあの後半の感じだとなんか本当にただの最高だったなみたいな感じだった
んじゃないか。まあそうではあるんだけど、
要はそこって、そこって単純にそういういいシーンっていうよりは振りだからね。
うん、
あの作劇的にはね。だから、自分の娘でさえもそういう目線であったという。
うんうん
うん
うん、まあ逆に言ったら、まあ、それが、まあ良くも悪くもバロネスの強さであり、うん、生存戦略であるということではあるんだけど、うんうんうん、これもまあレイニーの時にも話したけど、それって結局はそれってトランプとかにつながる話だよねっていうことでもあるし、
そうなんですよ、
はい、だからその強いとかそういうことでなかなかねどうなんだろうという感じはしますよね。強気で、うん、なんか他の人のこと考えないとか、なんなら他の人には不尊な態度をずっと取り続けることが、
うん、
あの自分をこうなんだろう、あの上に押し上げるっていうこと自体がどう最終的にはどうなるだろうなってことはいろいろ考えます、
うん、
まあなんか個人レベルで見るともちろんそういうふうに思うんですけど、まあ、例えば私が思い出したその会社の人のことを思うと、まあその人がそういう態度をとって、まあ、女性で結構上の地位に行ける道みたいなのは、まあもしかしたらその人が作ってた可能性もゼロではないなみたいな風に見ることもできるかな。
そうだから、そう、あの個人としてはそういうことが生存戦略になり得るという話なんですよね、
うん、
結局
こちらのシーンもそういう感じですよね。同じ才能を持った若い女性がのエマストーンに対してこう、
うん、
自分はこういう風にやってきたっていうのを見せる、うん、あなたはどうだっていうシーンでもあるし、うん、邪魔してきたらこうするぞっていうシーンも
あるし、
なかなかあのシーンは印象的でしたね、私は、
うん、
あ、そのあたりは、まあ、同じ血筋の話だとはいえ、エステラの方は 抗ってるんですよね。
そうそうそうそう、うん、
だからジャスパーとホーレスに対してはやっぱ、まあ、作品上同じ仲間でもあるし、
うんうん、
そうやって切り捨てないっていう方向に舵を切ったわけですから、うんうん、だからやっぱ俺は結構人間としてあの成長もちゃんとしてるし好きだよっていうことなんですけど、うん、
あとだからその辺の話でいくとひょっとしたらこれまでこの女性がそういうふうに強い権力的なところに強い権力的なっていうかこう力を持つということ自体がそういうことでしかいけないそういう戦争戦略の仕方でしかできないっていう、
うん、
周りを見ないっていうことでしかなかったのかもしれないっていうだからまあもうちょっと広く言うとこう人一倍頑張るを自分だけでしっかりやっていくってことなんだけど、でよくあるのはやっぱりこう会社とかでも最近はまあいろいろ雇用の形とかも変わってきたからあれだけれども、一昔二昔前だと普通の会社だとこう女性だとこう OL さんとか呼ばれてた。なんだっけ一般職と呼ばれる母の範囲でしか雇われなくってこう、うん、普通の男性みたいな総合職と呼ばれるいろんな方向に出世も込みで道があるような枠では雇われてなかったところに一人二人入ってきた時にもうそこではもう他のことに構ってらんないぐらい自分一人で女性が一人で頑張って男性の何十倍もみたいなところで頑張らないとそこに行けないというところでもあったんだろうと。いうところでいくと、うん、いやもうこれからは違うんだよっていうところを今度はエステラエマストーンの方はそういうところをあなたはそうだったかもしれないけど違うというところでいくっていう物語にもなってるのかもしれないですよね、う
ん、はいはいはい
そうですね、で
僕そこがとってもエマストーンっぽいと思ったんですよ、うん、エマストーンを選びそうな作品っぽい、
うんうん、
なるほど
なるほどねあとこの辺でいくとやっぱり改めて思うとまあこれもなんかちょっと違うラインだけど一昔ぐらい前やっぱりこう仲間になんかこう恋愛的なものを絶対入れる話にするところを、
う
ん、ディズニーがそれをやめてるってところも、
はい、それは嬉しかったです
良かったです、うん、本当に良かったです
そうディズニーがやめてるってところはね、
はい、そう、うん、ディズニーはやっぱ巨大な母体となってさどんどんいろんなものを吸収してってさもう要はバンクシーから目の敵にされてるような存在ではあるんだけども、うん、やっぱそれなりに成長もしてってるんですよ、
うん、
やっぱりそこが俺はディズニーが好きなところだから、
うんうん、
なんか今後もまたそこも違うんだろうなっていうところもね常に検証していくとは思うので、なんか過去のダメだったところとか結構きちんと反省していくタイプの集団だなと、
うん
うん、
いうふうに思ってるのでなんかやっぱりどうしても信頼しちゃうんですよねそういうところで、うん、今後もじゃあ頑張ってほしいな、うん、こういうクルエラ でちょっと描き方が違うんじゃねえのみたいなところも絶対にその声は返ってきて彼ら情報としてもうまた新しいね作品にこうブラッシュアップしていく材料にきっとしていくだろうから、
うんうん、
そういうとこもね見守りたいが強い感じですね今回
そうですね確かに
クルエラ2とか全然俺は見たいもん、
うんうん、
別に101に行かなくていいから
次は猫ちゃんを出してほしいですねあれ
そうそう
ということでね今回、クルエラ見ていきましたありがとうございましたじゃあ次回の、ルーレットを回していきましょう話題作クワイエットプレイス破られた沈黙ということでクワイエットプレイスの続編です
なんかすごいヒットしてるらしいですね海外で
うんらしいですね
ということですでこたつラン
お母さんが怖いやつですね
あそうです
あれ前何撮った人だっけ
あれですねサーチ
ああそうだそうだドエラジでやりましたね
はい、うん、ということですねおまけさん
おまけは真田広之さんとか浅野忠信さんとかもこう多分激しいバトルをするんじゃないかというモータルコンバット
モータルコンバット畑さん
はい、好きなキャスト陣がたくさん出ているブラックバード家族が家族であるうちにです、
タンタン
はい私は全然知らなかったけど予告編を偶然見て心を奪われたミスターノーバディです。
はい、ハードコアヘンリーの監督さんの新作ですからね、
うん、おそしてチャムレイがアメリカンユートピア、
うん、見たい
見た
あ踊りたい
そしてカールさん
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ
ハサウェイハサウェイ、
ね、
急にガンダムになった
さあということでこの7作品の中から、サイコロって決めていきましょうお願いします
5
タンタンのミスターノーバディということで次回はミスターノーバディに決まりましたそしてですね なんとドイラジ号外やります。なんでかと言いますと、6月の25日にですね、こたつの今年ベストとなるであろう石川慶監督権竜原作のアークやるんですよ。
おお、
これは語らなきゃいけない作品にどうしてもなってくると思うんですよね。ドイラジの今のとこドイラジみんなの総意のねベストでミツバチと遠雷これなりましたから、この方の続編ってなっちゃう、これはもう号外やりますよということで、こちらの急ぎ映画館の作品と号外はそれぞれちょっと締め切りが違いますので、そちらぜひエンディングで確認していただければと思います。ということで皆さんからメールお待ちしております。じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、では、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせをします。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は6月の26日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、よければこちらもチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、なぜか思い出しちゃう映画、新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではミスターノーバディを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるウーマン・イン・ザ・ウィンドウを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいてあげますと感想を触れます。ぜひご利用ください。次回の締め切りが6月26日でございます。ミスターノーバディ見た方ぜひね、この期間に送ってください。そして号外でやるアーク、こちらの締め切りは7月の2日です。はい、7月の2日まで受け付けますので、ぜひね、アーク見たという方はですね、もうご一報ください。見たよだけでもいいんですよ。はい、ぜひお待ちしております。はい、そして次週の予告は日々のいろいろ、そして必見配信オリジナルではアーミー・オブ・ザ・ジャッジ、こちらをやっていきますよということで、皆さん生きて帰ってきてね。それでは今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私、こたつと、
おまけと、
パタと、
タンタンでした。
またね
ー。またねー。
ねー。